はい、7月5週目なのでアロンジシネマ改めババルデスシネマです。タルミミルさんと今年はお送りしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、あの私たち、はい、今月は暑いのに暑い映画見ちゃいましたね。
かなり暑かったですね、
はい、そうです。だってタイトルからして、うん、火、
しかも火って書いてある。
火ってっていうことでこの映画は桃井かおり監督脚本主演ですよ。
何でもやっちゃいますね。
すごかったね。
まさに、まさに。桃井かおりの、桃井かおりによる桃井かおりのための映画でした。
本当ですよね。ショーみたいだったですね。
そうね。うん、でも、まあ普通に見る人は、すごいって思っちゃうのかもしれない。うん、何でもやっちゃってすごいって、うん。果たして彼女がそれを望んでるかどうかわからないけれども、はい、でもすごかったのかな。
すごいっていうか、まあ、業というものを感じましたね、私は。
女優としてね。
はい。
ああ、だったらね、
はい、
なんだろう、私、火っていうタイトルの割には火を感じなかったんだけど、うん、どうですか？火。
そうだね。火じゃないね。
火じゃない。火が見えたのは、もう実際に見えたのはこうタイトルで、こう燃えていく。うん、まあ、その燃えるのも彼女が描いた絵、桃井先生が描いた絵、うん、まるでなんかピカソだか、ジョン・レノンが描いたみたいにちょちょっとしたスケッチなんだけど、うまいねと思いつつ、燃えてました。
ぬるっとしてましたね。寝ちゃっとしてるっていうか。
なんで
火なのかな。だからやっぱり業を感じたんですよ、そこに。
業ね、
うん。だからこうなんていうのか、地獄に落ちるとみんななんか焼かれちゃうような感じするじゃないですか。
見えた見えた。
地獄に落ちるとは言ってないですけど、彼女が、うん、なんかとにかくそうまでして、うん、こうやっていたいんだよね。っていうような、
うん、でもね、時間経ってこう考えていくと、はい、一番大切な部分、女優さんの部分がちょっと弱かったんじゃないのかなっていう気がしたんだけど、どうでしょうか。
だからこうやって監督とか脚本とかやってしまうと、うん、気づくと思うんですね、女優さんっていうのはこう担がれてなんぼであって、自分でやっちゃうと大変なんだっていうことをすごくこうなんか人に思わせてくれる映画
気づき、
はい、
だってそうね、スターさんってそれでいいはずなんだよね、周りがすごく良ければ。
そうそう。
だけど今回はまるでなんか周りの人たちがちょっとがっかりだったじゃない。まるでなんか町おこしのためにやってきた映画で、それを町人がじゃあちょっと脇役やらせてもらいましょうか、みたいな感じで出てきて、
そうですね、全部ロサンゼルスかなんかアメリカで、
彼女の自宅って書いてあったね。
そうです か、すごいな、そこまでだから したいというね、
入れ込んで
た、やっぱ業の映画なんですよ、私にとって。はい、入れ込んで、でなんかカットカットはかっこよかったりするんですよね、だから美学があると、だけど映画は何だろう、時間とか何かも表さなきゃいけないから、これが全部写真とかだったらなんかかっこいいんじゃないかなとも思ったり。
何、写真絵本みたいな。
そう。
ああ、
だってまさに絵も出てくる、ね、そう、絵も出てくるじゃないですか。するとなんかね、桃井さんのすごい演技とか、こう他に類を見ないみたいに、こう批評家の人たちは書くわけじゃないですか。そうだけど、これはもうまさに桃井かおりそのものであって、
もしかすると彼女はそれを望んでるのかな。かな、私を見て、本当の私を見て、
そう、本当の私を絶対出してないと思うとですけど、なんかそういう意味でこう、私たちこうなんか芝居とかやっちゃってるものには煮え切らないものを感じるというか、だからそれがたるみさんの言うように火を感じないっていうところだと思うんですよね、火はやっぱりつけてもらった方がよくって、自分でつけて
燃やしちゃいけない、
燃やしちゃやっぱりそこが見えちゃうっていうか、
放火犯の話なんだけどね、
まあ、原作がねある、この原作に惚れ込んで桃井さんが監督脚本主演をやっちゃったっていうんですから、この原作中村文則スリ教団 X っていうこの2つの原作からなった、本らしいんですけれども、この本原作を読んでみたいなとは思いましたね。
ああ確かにね、もっとイメージいっぱい膨らんでき
たかな、
来るかもしれないね、読んだ方が、見せられるよりも自分で、 もっともっと火が見えるようなものに書かれてるはずよね、きっと。
そう、
だからそれを絵で見せる、人に見せるっていうのはすごい大変なことなんだね、
ただだから、カットの繰り返しとか、なんか同じこう、
エレベーターのシーンとか、ね、
そうとか、こう印象をとにかくつけられる、だから映画としてはこう面白かったって言ってもらえるんじゃないかなみたいな、そういうような気はしたんだけれども、何かが火じゃなかったとは言えますね。だから、あとなんか衣装が面白かったなと思いましたけど、
これも印象的だったね、で、なんていうの、かっこいいはずの桃井さんがかっこよくないってとこも素敵だったし、その、まあ、それを見せようとしてやってるんだろうけれど、
そうだよね、という意味ではやっぱり業とか覚悟が見えた映画だなとは思いましたよね、いや、なんかあのこんな、なんかなんていうのかな、あの盛り上げてはいないけれども、褒めてる私はつもりなんですけども、
いや面白いはずなのよ、面白いはずなんだけど、なんかもっと見たかったかなって、もっと 見どころがあってほしかったかなっていう。
あ、そうか、多分この、70何分っていう、
短い
映画でスカッとしようとしたっていう狙いもあったのかもしれないと思って、多分フィルムはもっと、あって、それをやっぱり編集も多分やってるだろうから、ガッガッって切っちゃってこの、こう自信作になってるんじゃないかなとも思いますが、あの百聞は一見にしかずなので皆さん8月、20日からシアターイメージフォーラムで上映されますので、見に行ってみたらどうかなと思いますよね。あの2曲目なんですけれども、たるみさんがこの映画から発想してくれた曲にしたいんですが、ちょっと曲紹介お願いできますか。
放火犯の話ということでなんかないかなと思って、でもどうせ火をつけるんだったら私のハートに火をつけてっていう感じで、ドアーズの Light My Fire。
はい、ですね、まあ面白かったよね、あの日はっていうことでちょっと話題を変えちゃいたいんですけれども、
はいはい、どうぞ。
あの7月3曲目に私黄昏にというね曲をかけてるんですけれども、この黄昏にというのはなんと、清水邦夫ね、私たちのあの青春時代を過ごした劇団主催者清水邦夫の愛しい年のブータレ古事記という戯曲の中の挿入歌だったんですよ。
名曲でしたね。
いや、あの私が関わる前まではどんな曲だったのかは分かんないんですけれども、私一回そのね、あの芝居やった時に曲書いて歌って、でそれから自分の CD 作る時にその曲を清水さんにお願いして、あの歌っていいですかって言って、それであの入れたんですけれども、はい、
バージョンアップしてたね。
バージョンアップしてた、
してた、
そうね、あの本時のバイオリンとか入っててなかなか良かったんですけれども、この愛しい年のブータレ古事記っていう作品って商品だったじゃないですか、
とても。
だけどなんかどうでした、あの、主演の老婆をやった身としては
あれは一番最初はっていうか、あの時だけだっけ、卒業公演だったのよね、私は一体何してるんだろうと思ったね。ドンゴロスってほらコーヒーのさ、入ってるあの藁みたいな袋を着せられて、痛いし痒いしチクチクしてるし、老婆だし、
演劇って大変と思ったですか、やっぱり
大変って思った。
あ、そっか、老婆、そう、あの時まだ20いくつだったのに、老婆を
やるっていうことがまず、頭白くして、でも綺麗、一番綺麗な人であってほしいって確か言われて、
言われたんだ、
美しい女であって、
で、この私が作ったこの黄昏にという、まあ、黄昏にという題はついてなかったけど、その曲はね、を歌う人がなんかこう本当はほら運転手がさらいに行くみたいな感じで歌うんじゃないですか。
だけど歌えなかったんだよね、
あの劇の時はね、その時はね。
だもんで南みたいにあそこが出てきた。
で、そう、なぜかあのその
先輩のね、
そう、の時に歌っちゃったんですが、本当はほらあの男が歌を歌って、その老婆をさらっていくっていう話だったじゃないですか。
ああ、そうだっけ。
ほら忘れてるし。 そう、なんか、
あ、そう言われるとかっこいいね。
そうなんですよ。だから、そういう意味では、こう、なんていうのかな、誘いの歌っていうか、うん、なんか、あなたも一歩踏み出しなさいよみたいな歌だったんだなと、
今。そうだ、あなたは美しい。
うん、そう。
アネモネはへそ。
そうとか言って、うん、そう。
ああ、思い出してきた。
詩をね、語ってね、うんうんうん、それを歌っちゃうっていうような、うん、結構面白い設定だったなと、今から思う。
もう一回読んでみようかな。
ですよね。ね、あの清水邦夫の愛しい年のブータレコジキっていう、うん、あの
すごいタイトルだね。
あ、タイトルが長いんで結構有名じゃなかったですか、清水邦夫。
あ、確かに、うん、そうだ、副題とかね。
そう、副
題とかついた、ね、
思いつくの言ってみてください。雨の夏、三十人のジュリエットが帰ってきた。はい、いつも言った
。弟よ、短いかと思いきや、思いきや姉、うん、姉乙女から龍馬への手紙っていうのが副題ついて。
あ、そうかそうか。あと、あの、カラスよ俺たちは玉を込めるとか、結構長い、
うん、古いものの方が
長い、
長い、
ね、僕らは非常の大河を下るとき、なんか、あの、鹿児島のバンドで、うん、僕らは生まれ変わった木の葉のようにっていう作品が大好きで、うんうん、あの、鹿児島のバンドでそれを、コピーして歌の中に入れているバンドを知ってますよ、私、うん、とか結構影響をね、皆さんに与えてるんだな。
意外ね、
はい、
うん、頑張ってほしいな。
そういうもんなんです ね、 ね、はい、そんな思い出を語ってしまいました。3曲目は南谷あさこで黄昏に。